恋して悪魔、ヴァンパイアボーイ。僕があなたのことを永遠に守る。ついに加藤ローサ演じる誠に、京信を扮する副理事長の藤井がプロポーズ。ねえ。一方ね、その現場を見ていたルカはね、藤井に対して、どうせ人間は死ぬ。あんたに彼女は守れない。まだ高校生のくせにいい大人に対して、
はい、ちょっと生意気でしたよ ね。どこジェラシーなんでしょうか。
どうなんでしょう ね。ただ藤井の方はね、ルカに対してかなり意識してますよ ね。でもまあね、誠の方はね、なんだかんだ言ってもね、あの亡くなった彼、ルカにそっくりな歩夢のことがね、心の中に残っていて踏ん切りがつかない。思い出って時間が止まっているようなもの。するとルカはね、永遠にこのまま時間を止めて生きてみないねえ。ある意味で本性を表しながら誠の血を吸おうとしたわけなんですが、そんなルカの胸で誠は泣いてしまうんですね。そしてね、あくる日、藤井に対してプロポーズの返事をする。まさかと思ったら、やっぱり泣いたことですっきりしたんでしょうね。プロポーズを受けることにした。でまあね、今回の藤井正幸っていう役どころに関して、京信夫がですね、公式サイトのインタビューで答えているんですが、演じる上で気をつけているのはやりすぎないこと。ナチュラルな芝居を求められているので、動きで表現するより内面の心の動きが分かるように演じています。みんなに好かれる学園の副理事長で、誠の良き相手でありながら、後には嫉妬にメラメラと燃えて変貌していく様子を繊細に演じたいですね。吸血鬼の怖さとは違った人間の怖さを表現したいと思います。ねえ、やっぱりね、変貌するんですよ。ルカは生徒だからと最初は何とも思わないけれど、だんだんと誠が惹かれていくのを見て、イラッとしたり、危機感を持っていく。そう考えると、ヴァンパイア的な怖さよりも人間の方が怖いと思います。人間は権力を使ったりもしますし。韓国では喜怒哀楽の他に恨みという感情があるんです。この恨みというものが今後ドラマのスパイスになってくると思います。ご覧になる皆様に、あいつうざいと言われるだろうけど、そう言われるくらいにならないと、と思います。あざとく演じていきますよ。ねえ。早くね、そうなってほしいですね。なんだかんだ言ってもね、京信夫をね、あのイケメンパラダイスのオスカー M 姫路版、あれでブレイクしましたからね。こういうね、普通の役どころはね、なんとなく物足りなく感じてしまうっていうのもね。ただ冷静に考えるといいんですけどね。ああいうノーマルな役どころも。
あ、そうですね。はい。
まあ、京信夫といえばですね、1979年生まれの30歳、兵庫県姫路市の出身なんですが、元在日韓国人で、今は日本国籍を取得してるんですね。だからね、まあ韓国の文化にも精通している。ただしね、言葉の方はあんまり喋れないそうですけどね。1998年、第11回ジュノンスーパーボーイコンテストで、フォトジェニック賞とピーメールグランプリを受賞。父親が経営する会社を継ぐ予定だったが、これがきっかけで多数のスカウトを受けて進路変更。まあ芸能帰りと。2002年にはですね、忍風戦隊ハリケンジャーのクワガライジャー役でテレビデビュー。ドラマの方ではですね、その後トリック、朝ドラの若葉、大人の夏休みなんかでね、レギュラーを務めてたんですが、まあ単発でもね、結構悪の強いと言いますかね。そういう役どころばっかりで、でもね、あのね、イケメンパラダイスの時は、あんなね、コミカルな演技もできるのかと。
まさかあんなことをするイケメンがいるんだっていうのは、あそこまで自分を面白くできるイケメンがいるんだっていうのは、ちょっと新鮮でしたよね。
しかもね、あの年でね、高校生役ですから。本人ね、オファーが来た時にはね、先生の役かなんかと思ってたそうですからね。ということでね、京信夫を扮する副理事長の藤井が、どんな行動に出るのか、ますます楽しみになってきたわけなんですが、あの方からもこんなメールが届きました。こんにちは、なにわのフォレストガンプです。恋して悪魔ヴァンパイアボーイ第4話、どうにかこうにか次なる展開への様々な種まきがされたところで終わってしまいましたね。とはいうものの、プロポーズの返事はしばらく引っ張ることになるのでしょう。個人的にはオスカー M 姫島と女帝が結婚したら一体どんな子供が誕生するのか楽しみにしたいところです。 演劇部の芝居に黒宮ルカがどのように参加していくかも楽しみの一つです。タイトルの恋に落ちたヴァンパイアは間違いなく映画恋に落ちたシェイクスピアからのいただき物ですね。ヴァンパイアが芝居をする映画といえば2001年に公開されたアメリカ映画シャドウ・オブ・ヴァンパイアを思い出します。1920年代にドイツで制作されたヴァンパイアムービーの古典的名作吸血鬼ノスフェラトゥで吸血鬼役を演じたのは実在するヴァンパイアだったという大胆な仮説のもとに映画が完成するまでのプロセスを描いた異色作です。リアリズムを追求するために映画監督が本物のヴァンパイアを探し出し、周囲のスタッフやキャストには内緒で出演契約を結びます。俳優が本物のヴァンパイアという設定ですから、撮影時にお腹が空いてくると理性をコントロールできず、密かにスタッフの血を吸ってしまったりします。ラストはヴァンパイアを演じた俳優が本物だと悟ったヒロインが恐怖におののき、それでも構わず監督はカメラを回し続けます。ヒロインがヴァンパイアに襲われる中、凍りついたように冷や汗を流しながら、なおも撮影を続ける監督とカメラマン。そしてついに、理性を完全に失ったヴァンパイアの暴走を誰も止められなくなってしまうという地獄絵に発展していきます。この映画、シャドウ・オブ・ヴァンパイアを見た後に、吸血鬼、ノスフェラトゥを改めて見ると、本当にそうだったのでは、と思えてしまう、ある意味すごい作品です。個性派俳優のウィレム・デフォーが、元になる作品そっくりのメイクで、ノスフェラトゥを狂気のごとく演じ、数々の演技賞に輝きました。彼こそ実際のヴァンパイアではないかと思ってしまいます。となれば、恋に落ちたヴァンパイアでも、ヴァンパイア役は黒宮ルカが演じ、その舞台の最中についに血を吸ってしまうという展開はいかがでしょうか。そして理性のコントロール機能を失ったルカは、どんどんエスカレートしていき、本物のヴァンパイアだと悟った観客たちはもう大パニック。学園は最大の危機を迎えていくことに。ということでどうでしょう。芝居を見に来るということなら、出演者も全員その場に集結することができますから、面白い展開が期待されることになりそうです。やはり最後は、ヴァンパイアものらしいホラー映画のような盛り上がりを見せてくれることを願いたいですね。ということで、恋して悪魔、そのあたりをしっかりと楽しみにしたいと思いますね。はい。はい。